新しい年をどんな思いで、どんな願い事を持ってこの礼拝の場に皆さんは集われたでしょうか。今日の最初の安息日の礼拝、初めに聖書の御言葉を読ませていただきます。司会者の方が本当に丁寧に読んでくださった先ほどのルカによる福音書14章の7節から11節、新共同訳聖書136ページ、口語訳聖書113ページ、このイエス様の例え話をもう一度、読みます。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたなら、定席についてはならない。あなたより身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時、あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたなら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、さあ、もっと定席に進んでくださいと言うであろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。一度さらっと読みましたけれども、皆さん、お読みになって何をこの例え話にお感じになられるでしょうか。そんなに難解な難しい例え話ではありません。この例え話はお祝いの席、改まったお祝いの席に招待された時のエチケット、覚えておくべき社交上の知恵のような話であります。全く難しくありません。そしておまけに締めくくりの言葉まで用意されていて、高ぶる者は低くされ、へり下った者は高められるという言葉までついた丁寧な分かりやすい言葉であります。しかし誰にでも理解できる難しい話ではありませんが、なんか変な感じがするのであります。なんか私には引っかかるわけです。で、引っかかる場所は、それはこのお話をされた方がイエス様なんだということです。イエス様がただ単にパーティーに招かれた時のエチケット、披露宴での席の順番だけをわざわざ教えるためにこれを話されたわけでは決してないと思うのであります。何を私たちに告げようとしておられるんでしょうか。それを考えたいと思います。皆さんの中にはたくさんの本、難しい本をですね、読んでおられる方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、こういう本はお読みにならない、もうこの分野の本は読まれないと思います。推理小説、いわゆる謎解きであります。謎解き、事件が起こる。はじめはこんなの簡単だ、すぐ解決すると思われたんですけれども、しかし次第に妙なことが起こって、そして次々起こって、謎が謎を読んで全くわからなくなる。そこに現れるのが探偵であります。名探偵、名探偵はわずかな目の前の証拠品から謎を解いて事件を解決していくわけです。なぜこんなことを申したかと申しますと、イエス様の例え話は実に推理小説のように謎に満ち、仕掛けがたくさん隠されているのであります。はじめはなんてことのないと思われた小さな言葉の中に、イエス様はたくさんの仕掛け、からくりを隠しておられるのであります。その真理の宝物を例え話の中から掘り出して見つけるということは、 私たちクリスチャンの大きな楽しみや喜びの一つであります。そしてこの推理小説、そして探偵ドラマの中に必ず出てくるセリフがこれであります。お前が犯人だ。イエス様の例え話の中にはこのセリフは出てきません。でもイエス様は私たちに、ここに書いてあるのはあなたのことだとおっしゃるんです。あなたの今の状態がここに書かれているんだと私たちに語られるのであります。ですからよく考えて、この地面の中から宝物を探すように丹念に今年もイエス様の言葉を研究してまいりたいと思います。イエス様の例え話は謎解きの要素が、そして面白さがあるのであります。前置きが長くなりました。さて14章の7節のこの例え話であります。言ってることは、結婚式お祝いの席に招かれたらいいですか、末席に座りなさい、ずうずうしく上席に座ったりしちゃいけない、後で恥をかくことになる、これが要点であります。またこんなことも言ってます。私たちが社会生活する上で座ってはならない座席というものがあるんだ、自分の座る椅子をちゃんと心得ておかなければならない、何にも考えずにパッパパッパ座ると後で恥ずかしい思いをすることになる、これがさっと読んで浮かんでくるメッセージであります。本当にこの社会の中には、この社会の中にはみんな座る順番というものがあると言われています。ちょっと寄り道します。例えば、はい、車の中の座席です。一番偉い人が1、二番目に偉い人、三番目に偉い人、一番偉くない人は4番目の席に座らなければならないとこう言われますね。はい、続いて新幹線です。左側の3つの席、一番偉い人は窓際、二番目に偉い人が通路側、一番偉くない人は真ん中でぐっと我慢してるわけで、今度は6つの席、顔を合わせる6つの席で一番偉い人は1、次に偉い人が2、3番目に偉い人通路側、4番目の人、そして偉くない人は部下の人は6番目のところで身を狭くして、じっとしてなくちゃいけない。これ新幹線です。エレベーターにもちゃんと立っている位置があって、一番偉い人が、そうですよね、社長さんだとかですね、総理大臣はだいたいエレベーター1です。そして部下の人が2、3、一番偉くない人は、操作盤のところでピッピッてやってるわけ。エレベーターの次はエスカレーターにもあるって言うんですね。エスカレーターご存知ですか。エスカレーターの位置はこうです。登っていくときは偉い人が上、ね、偉い人が落ちてきたときグッて支えるんですかね。で、下り側は逆になって、偉い人は後ろなんです。で、こんなふうにですね、どの場所でも実はぼーっとしてる人は分かんないですけども、ね、気を使えばですね、座るべき位置があるわけです。さて例えの中に登場する結婚式の披露宴の場所はちゃんと、もう日本の披露宴ではこうやって自分の名前が記されている名札が置かれてあります。置かれてありますので、ずうずうしく遠慮なく上席に座って恥をかく失敗をするということはめったに起こらないわけです。それにたとえ名札がなくたって、日本人、私たち日本人は、皆さんどうでしょうか、日本人はどんどん前に進んでいって 定石を確保しようとするような厚かましいこと、遠慮のない人はいないわけで、日本人は周りを見て空気を読んで行動します。ですからどこの会場でもどうぞどうぞ、前が空いておりますので前の方からどうぞお座りくださいって案内役がに勧められても、みんな手を振って、いいえ私は後ろの方でいいですからって、いえあなたこそお座り遊ばせとか、いえあなたからっていう声が飛び交うわけです。うちの教会だって前はあの方が座りませんよね。みんな後ろの狭いところでですね、ねえって大体後ろの方に座るわけです。これが日本人、これが日本人ですから、ルカの14章の例え話は日本人に当てはまらないのでしょうか。いや違う、そんな日本人もこの例え話の中に姿を表しているんです。私たちの姿、皆さんの姿がこの例え話の中に描かれているのです。さらっと読むのではなくて注意深く読んでいきますと、登場人物が何人現れますか。招待した人は別にして、招待を受けた人、登場する人物は2人ですか。つまり左側のうっかり定席に座ってしまって、後からあなたの席じゃありませんと言って恥をかく左側の人、そして初めから末席、一番下の席、末席に座って後でどうぞ定席にお座りくださいと勧められた右側の人、登場人物はもう一人おります。それは誰ですか。お気づきになった方いらっしゃると思います。3番目の人物、それは身分の高い人。なぜ左側の人が定席に座ってしまったんでしょうか。単にずうずうしかった、空気読めなかっただけじゃなくて、実は私はこの人は自分よりも身分の高い人がこの場、この会場に来ておられるということに気づかなかったから座っちゃった。でも座ったらそれは身分の高い人の席だったのであります。さあ身分の高い人って誰のことですか。身分の高い人とは、それはもちろん神様のことです。神様はどの場所においても一番高い座に座っていただくお方であります。どんな場所でも、どんな状況でも一番高い座に座られる方です。どの場所においてもその場所における王であり主人であり、それは教会でも職場でも、そして家庭においても、どんな会議においても神様が王であります。しかしそのことを忘れて認めずに、私たちはその定席に座ってしまうことがあるので、自分が王様であり、自分がここを動かす主人であろうとします。そして神様だけに与えられている権限を奪って行動するのであります。裁きの権は神様だけに許されている権限です。そして私たちはそれなのに、時々未来や将来を予測して、そして他人の心のまでも見通す力が自分に与えられていると思って行動します。簡単に判断して人を裁いて、きっとこうなるだろうと将来を決めつけて、預言者にさえ なるのだよ。でもそういったことは全部私たちが定席に座る行為であるのであります。でもそうじゃない。どんな場所、どんな状況でも天の神様が定席に座ってらっしゃる。ですから私たちは、どうぞあなたが私たちの家の王様になってください。そして何よりも私の心の中の王となって私をこの一年支配してくださいとお祈りしたいと思うのであります。そしてもう一つ、この例え話には不思議な謎があります。その謎というのは、初めから末席に座っていた人がなぜ突然上席、一番上の席にふって座るんでしょうか。彼が謙遜だったから、へりくだったからですか。その権利が回ってきたんでしょうか。どうして末席の者が突然に上席に座られたか。私これをちょっと考えました。私の頭の中に浮かんできたのはですね、それはたった一つ、これです。つまり定席が空になったから。さらに言うと、定席に座っておられたお方が分け合ってその座を降りてこられた。そしてその方が末席の者に向かって言った。私はいいから、あなたがここに座ってくださいと自分の座を退かれたからだと思うのであります。最初ぼんやりとして見えなかったものを、隠れていた謎が少しずつ浮かんでくるのであります。もともと定席に座っておられた方は誰ですか。じゃあそのままその方が座り続けずに、末席の人のために、その人、末席の人たちを救うために自ら座を降りてこられた方はこの方です。聖書はこう言います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようと思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。末席のものを救う、私たちを救うために席を譲ってくださった、このキリストの姿が浮かんでくるのであります。実はこの例え話をなさったイエス様は、この話に続いてもう一つの話をなさいます。これが12節からです。こんな例え話です。また結婚式、またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催すときには、友人も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸せだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われ。変なアドバイスです。結婚式を開いた人にイエス様がアドバイスをなさって、招くときにお金持ちや親戚友人を招くんじゃなくて、むしろ貧しい人やお体の不自由な人たちを招待しなさいとおっしゃってる。その訳はたった一つ、それはお金持ちや友人を招くと、その人たちとのお返しの交換が 続いていくっていう。でも貧しい人やお体の不自由な人を招くと、そのお返し交換会がなくなる。このお返しが来ない方が私たちは幸せなんだって言ったんです。さあ、非常に不思議なアドバイス。3通りの人いきますよ。右側の人は親戚の人を近所のお金持ち、左側の人は貧しい人、お体の不自由な人で、真ん中の人が会を企画した人たち。真ん中の会を企画した人は誰のことですか？会を企画して人を招待していっぱい集めようといろんな企画を練っている、プロデュースする人は誰のことですか？そう、教会のことなんです。なんか教会にアドバイスしてる。イエス様は、あなたたちはいつも企画し会を催しているけれども、お返しのできない人を招きなさい。お返しのできる人とお返しのできない人、お返しのできない人を招きなさい。私たちってですね、いつもお返しの交換をするわけです。人から物をいただいたらですね、すぐに電話をかける、メール打つ、で別なものをまた送り返す。そうやってですね、友情とか近所との付き合いの絆が強くなっていくわけです。それ楽しいことです。そういう方々とのそういう交わり、そういう親切の交換は居心地がいいんです。なぜかっていうと、期待してる欲しい返事が返ってくるんです。期待してる感情の交換ができるんです。ところが、イエス様はお返しのできない人とより交わりなさいと勧められている。期待した答えが返ってこない人がお返しのできない人です。正直、こっちが欲しい返事がちっとも返ってこない人と関わることは、やっぱり正直ですよ、辛いんです。それよりは親切のスムーズな交換の方にが居心地がいい。話し慣れた分かり合える交わりの方が楽しいんです。だからお返しの返ってこない、返事の返ってこない人と関わるよりは、すぐ返事を返してくれる方に私たちはどんどんどんどん傾いていくのであります。でもイエス様はおっしゃる、教会よ、いろんな理由でなかなかお返しのできない人を大切にしなさいっておっしゃってる。そっちの方があなたには幸いだっておっしゃった。理解し合い分かり合える関係はとっても居心地がいい。だからそこにずっといたい。でもイエス様は、外に目を向けなさい、心を向けなさいとおっしゃっている。最後にこのお返し、ね、人から物を送られた時にお礼としてその相手にまた物を送るというお返し、そこで考えていただきたい。皆さんは人に何かをもらったときに心苦しさというものをお感じになったことがあるでしょうか。なんか物をいただいたときにですね、こんなことされたら困りますって言葉が出ます。そこには、こんなことしていただいても私返せないですよ、 ああ、またこの人に大きな大きな借りができてしまったという感じ。つまり重圧の、うん、お返しの重圧。よく映画なんかでですね、王様が、お金持ちが高いところから施し物を困っている、貧しい人にばらまいているシーンがあります。するとばらまかれた施し物を拾い集める人たちがいます。ばらまいた人は気分がいいんです。でも血を張って払い集める人の心の中にはもちろんありがたさはあるでしょう。でも血を張って拾うという辛さもありはしないでしょうか。私たちはもらった時にどうしても応えなければならないというお返しの重圧が心になんとなくあるんです。さあここで最後、イエス様って後で私たちに何か返してもらおうとお考えになって命を投げ打ったでしょうか。もう一回言います。イエス様って後で私たちに何か返してもらおうと期待して私たちに恵みを施されたでしょうか。そうじゃない。神様の愛は取引だとか投資ではない。親の愛と同じ。イエス様は罪に苦しんで滅びに怯える私たちを見て、かわいそうだ、忍びない、もう先のことも後のことも考えずに犠牲になって行かれた、そういう面もイエス様にはあると思うのであります。イエス様は私たちに何か後で返してもらおうとして行われたんではないのであります。よろしいでしょうか。大体にしてですよ、大体にしてこれほどの大きな犠牲と愛に対していただいた私たちが何がお返しできるでしょうか。十字架へのお返しなんていうものは誰にもできない。一つあるとすればそれは感謝して受け取るだけであります。この話、お返しできない人、あの例え話の中でお返しできない人は誰ですか。私たちのことです。お返しできない人というのはあなたのこと、私たちのことを語っているのであります。するとイエス様はこの例え話によってお返しの重圧、お返しのプレッシャーからさえも私たちを取り除いてくださっているのだよ。ただただ私のもと、先のことを考えずに私の救いの中に身を委ねなさいとおっしゃって、あの松座にいた私たちを、いや外にいた私たちを招き、なんと定席まで私たちを招いてくださったのであります。こういう取り扱いを私たちが受けているということをまず覚えておきましょう。そして覚えてそこから始まる。お返しのできない人に私たちが、教会が何ができるか、私たちがそのお返しのできない人に何をすべきかが分かってくるのであります。今年一年この教会を通して神様が何かをなさろうとなさってる。私たちも神様のもとで働きっていきたいと思います。でも私たちが一番心を尽くさなければならないのはお返しのできない人です。その人たちに私たちはキリストの愛で何かをしていきたいのであります。良い年をお迎えになりますようにお祈りしております。